11節ですね、私の聖書では1218ページです。1218ページ、それではお読みいたします。55章11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってはこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。お祈りします。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。1分動画ができてますんで、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史3です。南ユダの子孫は喜び勇んで故国に帰り、エルサレムの復興と第二神殿と呼ばれる神殿を再建しますが、この後は王が立つことはなく、ペルシャによって任命された総督や祭司が指導するという形になります。西暦元年頃のイスラエルはローマ帝国に支配されていました。ユダヤ人はローマ帝国からの解放を望んでいました。救い主イエス・キリストが誕生し、30歳になった頃宣教を開始され、3年半の宣教の後、私たちの罪のため十字架にかかられ、3日目によみがえられます。 AD70年、ローマ軍によりエルサレムの神殿と町は破壊され、ユダヤ人は国を追われ離散します。そこに現在のパレスチナ人が住み始めました。1933年以降、反ユダヤ主義であるドイツナチスが勢力を強め、ユダヤ人を迫害し、ホロコーストにより600万人以上のユダヤ人が虐殺されました。1948年5月14日、イスラエル国家は再建されました。イザヤ書11章11節12節に予言されています。滅びた国が再建されたのは歴史上イスラエルだけです。イスラエルとアラブ諸国との間に4度中東戦争が起こりました。第1次、第2次スエズ戦争、第3次6日間戦争、第4次10月戦争。第3次の時にイスラエルはシナイ半島、ゴラン高原、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区を奪還しました。ユダヤ人1420万人と言われているユダヤ人のうち、現在630万人以上がイスラエルに帰還しています。それではまた。
はい、イスラエルはですね、私たちの信仰上でも非常に重要な意思を占める、そういう国なんですね。で、どうしてできたのかというと、ユーフラテス川の東側にいた民族の中にアブラハムっていう人がいたんですね。そのアブラハムに神様が言葉を与えます。従うのならば、私はあなた方を大いに祝福し国とする、そしてね、カナンの地を与えると、こういう約束を与えたんですね。それでアブラハムは従った結果ですね、イスラエル民族となり、そしてカナンの地を与えられるということになりました。ですからイスラエルが特別なのは信仰によってできた国だからですね。そして神によってできた国、そして、歴史はですね、イスラエルを中心にして住んでいってるんですね。で、イスラエルを祝福するものを祝福し、呪うものを呪うってことを言っております。そしてですね、モーセ、ヨシアの時に、カナンの地をですね、占領してね、そして一つの国としての立場をはっきりと表したんですね。約束の地ですね、カナンの地。そして、ダビデ、そしてソロモンの時に最も繁栄しました。しかしこの時にですね、ソロモンが偶像礼拝を犯したんですね。で、その結果どうなるかっていうと、イスラエルは二つに分かれます。北のイスラエル王国と、それから南のユダですね。で、今のイスラエルは、そしてユダヤ人はこの南のユダですね、二部族と十部族に分かれるんですね。 で BC の721年北イスラエルの方が偶像礼拝が激しかったのでね、裁きを受けます。でアッシリアに滅ぼされて、ユーフラテス川の東の方に捕囚されます。でどこ行ったかわからないと、ね、幻の十部族って言われてますね。でユダの方はイスラエルよりはマシだったんですが、やはり偶像礼拝が、強くて BC の586年、ここにですね、バビロンによって滅ぼされます。でバビロン捕囚ちゃうんですね。バビロンに、捕虜になって行っちゃうと。その時に、イスラエルは約束の地カナンの地を失いますですね。神様に従わない時に神様が与えたものを捕らえちゃったんですね。そしてね BC の536年に戻ってきます。そしてですね、この中でイエス・キリストが生まれてくるのですね。でイエス・キリストが十字架にかかられて復活されます。そしてこの時一つ根本的な変化が起こるんですね。どういう変化が起こるのかというと、クリスチャンが生まれるわけですね。で、霊的なイスラエルがこの時生まれるのです。霊的イスラエルってイエス様を信じた人たちですね。で皆さんですね。でイスラエルに対する祝福は再臨まで続くんですが、真の祝福は霊的なイスラエルが受けることになります。つまり我々ですね。そして霊的なイスラエルが本当のイスラエルですですね。そしてですね、AD の70年頃に、ローマ帝国に、蹂躙されて、肉のイスラエルですね、これは世界に散らされます。でつまりカナンの地を再び失うのですね。それでこれはイスラエルが神様に従ったら祝福を受けるけど、従わないと全世界に散らされるという約束の成就でした。ところがね、最後に神様の憐れみの言葉があるんですね。それは、終わりの時にイスラエルは戻ってくるってね。それで、その予告通りに1948年に今のカナンの地のところにイスラエルは建国いたします。で戻ってきたんですね。そしてですね、この後観覧時代があって再臨がありますね。そこで、また大きな変化が起こってくるわけですね。どういう変化が起こるのかと言いますと、再臨が起こりますとですね、聖書に書いてあるんですね、肉のイスラエルね、これはみんな救われます。そうなりますとね、このイスラエルの人たちは再臨まで生きてた方々ですけども、霊的なイスラエルなんですね。そしてね、異邦人とイスラエル人の霊的なイスラエルとして真の神様の祝福をね受けることになるんですね。そしてね、このカナンの地はイスラエルに与えられた地なんですが、この再臨後は千年王国、神の国の前身となります。ですから発展するんですね。このカナンの地がさらに素晴らしい地になると。そして最後にサタンが解き放たれて、そしてですね、新天新地になりますね。そしてその時に天のエルサレムがこうイスラエルのところに降りてくるんですね。そしてね、天のエルサレムが私たちのふるさとと言われてます。で永遠の相続の地、そしてね、神と共にいる、そしてね、神の国、そしてイスラエルは結局ね、そういうふうに発展していくと、こういうふうに思っていていただきたいと、こういうふうに思うんですね。ですから、イスラエルの地は皆さんと関係があるんですね。なぜ関係があるのかというと、こっち住むからです、ね、それからイスラエルって、ね、関係あるんです。なぜなら我々は霊的なイスラエルだからですね。そしてやがて真の祝福を受け継ぐと、こういうような形になるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、今週のですね、水曜日に、井の頭公園で J フェスを行います。J フェスっていうのは、井の頭公園の 公園を借りてですね、そして、歌を歌うと、ね、ゴスペルを歌うと、22チームが出てゴスペルを歌います。で、もちろん向こう側はお金払わない、まあ、こちら側は聞いていただくね、それ触れていただくというね、ことをします。それで、天候を聞きましたら、火曜日は雨なんですって。それで水曜日が曇りで木曜日が雨なんですって。これ微妙なんですね、皆さんね。なんかいつも微妙なんですねで雨の予報になったりね、そうなったりしますね。でどうぞお祈りしてください。今まで、全て の, J フェスでですね、我々は歌うことができましたし、神様が守ってくださったので、それをすることができました。ですからね、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、賛美の働きに関しては、どういうふうに考えているのかと言いますとね、皆さんが賛美が上手くなってね、いろんな方々に主が触れてくださるというのは素晴らしいと思うんですが、リバイバルの働きとともに賛美の働きがあるというふうに私は信じているんですね。ですから賛美の働きを通していろんな方々が、神様に触れたり、あるいは心の癒しを受けたり、特別な体験を受けるということはね、すでに起こってきていますが、さらにね、大きく起こってくるというふうに感じるんですね。ですからね、そのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。それで、賛美の方向っていうのはね、いろんなシンガーの方々にあるんですが、まあ、我々の方向は臨在です。ですからね、そのためにお祈りください。もちろんね、うまいに越したことはないんですけど、しかしね、主が触れるときにね、それ以上の素晴らしい技と栄光が現れてくるということですよね。でどうぞ、神様はね、強く触れて主の栄光を表す、そういうような技をなすということをね、私は信じておりますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともに、今ね、これをやろうとしてます。それは何かって言いますとですね、風の響き、77曲かな、8曲だっけ、7曲ですね。今日発売されました。でどうぞこれを聞いていただいてね、そして用いておいていただきたいんですけども、一応ね、こう曲を作るときに一つポイントがあってですね、それは何かっていうと、まあ、より良い曲を作るっていうことと、はっきり言ってヒットさせると、それを目標に作るというような形でね、行こうとしてるんですね。それでそのためにはね、吟味し遂行しないといけないんですね。例えばね、私は音楽やってるわけではなくて文学をやってたんですね。小説書いたり詩を書いたり短歌をしたりするわけですね。そしてその時に、まず最初に書き上げるんですよね。でもね、これは作品じゃない、まだこっからね、手を入れていくわけですよ。チェックしたり何かしてね、で書き直していくわけですね。で何度も何度も遂行して、そして完成させていくわけですね。で私は大したことなかったですが、大したことある方々はその中で名作を作っていくわけですね。だから初めのところから手を入れていくんですね。それで今私たちの賛美っていうのは多くの場合ね、できたっていうところでストップしてることが多いんですね。でもプロは例えば1年間ぐらい遂行してね、作り直したり、それからアレンジをしたりやってるんですね。そうしてね、最高のものを作っていくっていうことをね、やっています。で、我々の事柄においてもね、さらに次の高値を目指すためにはそれをやっとかないといけないということですね。それでね、アレンジとか手を入れたり歌詞に手を入れたり、そういうような形で、集中してね、曲を作り上げると、ね、そういうようなことをビジョンとアレシニカーでね、まあ、やるということになりました。ですからどうぞその事柄をね、覚えておいていただきたいと思うんですね。例えば今ね、アレンジしてくれるとね、ありがとうございますで終わるんですけど、これからはそうはいかない。でアレンジしてくれて、あ、ここがちょっと足りないんじゃないかとかね、この音がちょっと強すぎるとかね、でこの歌詞を変更しないといけないとかね、そういうことが始まります。 でより完成されたような状況で出していくという、そういう形でね、働きをしようとしてますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。ですからどうぞそのことをね見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、祈りは強力な力です。特に祈りのことをね、神様が語っておられるってことをねちょっと感じるんですよね。それで、これは祈りが聞かれるぞってことを主が示してるっていうふうに感じるのは、私飛行機に乗った時ですね、国際線の飛行機に乗った時に、入り口で聖霊様に言われたんですね。あなたは最近ファーストクラスに乗れるように祈ってませんねってね。まあ、私 の, チケットはねいつも格安の、エコノミーチケットなんですね。安いのチケットなんですけど、確かにねかつてねファーストクラスに乗れるように祈ってね何回か答えられたんですね。で神様に言われたんですね、最近やってませんねって言われたので、あじゃあやろうと思ってね始めたんですね。そして最近のファーストクラスって前のファーストクラスとちょっと変化してるんですね。それは何かというとなくなってるんですよね。ファーストとビジネスが合わさってファーストビジネスになったり、ファーストがなくなってビジネスがファーストの役割を果たしたりするんですね。ですから私の言ってるファーストクラスってその飛行機で一番いいクラスです。一番いいクラス、それがファーストだと思ってください。そうしましたらですね、どうなったのかって言いますと、今年の1月から4月まで4回ファーストクラスにグレードアップしたんですね。それから4月から7月までの間に5回ファーストクラスにグレードアップしたんですね。で7月から11月今までですね、で6回ファーストクラスにグレードアップしました。都合ですね15回ファーストクラスになったんですね。そしたら今度は12月にねチェコに行くんですね。で4フライトなんですね。そしてね私の腰はね私は治ってるんですけど、ミッションの人がねそれを認めないそれでねついていく、なんか旅行者からなんかね揺さぶってくださって、で4フライトねファーストクラスになったんです。そうしますとね私今年19フライトファーストクラスになっちゃったんですね。まあ、下手するとねファーストクラス100万ぐらいかかりますからね。もう松戸さんは自分で払っていきましたけど私は払ってませんから。でね私ちょっとこれを考えた時ちょっと感じたんですね。それは何かっていうとね、あ神様はね祈りがねどんなに聞かれるか知らせようとしてこのことをおっしゃったなってことを感じたんですね。で皆さんね祈りは聞かれるんです。祈りは聞かれるんですね。エルサレムに行って帰ってきたんですが、そしたら美香子さんがエルサレムの宣教師なんですが、美香子さんっていうのは書いてたんですね。なんて書いてあるのか、私も祈りはよかったって書いてあったんです。で美香子さんはどうしたのかっていうと、部屋がなくなってダンパノラマホテルに泊まれなかったんですね。そう書いてありました、ね。そしてね、どうして祈ればよかったのかっていうとね、私祈ったからです。何を祈ったのかって言いますとね、行きに3日間泊まるんですね。で帰りに3日間泊まるんですね。だから都合6日間なんで、行きと帰りね。そしてね祈るのにすごいんですよ。で私が祈ったのはね、オリーブ山がこう見えて、でねここにオリーブ山のね昇天の教会があるんですね。印なんですね。この本当は横にある、ちょっとの横ね。でも大体この辺だなんですね。この辺イエス様が天に行った、つまり逆に言えばここに再臨するっていう場所ですよね。これが見えてね、でその次にこう下になっていて、この辺にね黄金ドームがあるんですね。 黄金ドームはソロモンの神殿のところで、これから第三神殿ができるところなんですね。神が永遠に手を置いてるって言われたところなんですね。そしてね、この場所はね、素晴らしい場所なんですね。何が素晴らしいかというと、想像してみると皆さんね、素晴らしいんですよね。何が素晴らしいのかというと、再臨してくるでしょ、こうイエス様がね、同じところに再臨するって言ってるから、ね、その時にね、再臨の仕方はこれこうじゃないと思うんですよね。イエス様が再臨して今木星を通過しました、次に火星を通過しましたそして月に至りましたって、もうそろそろ降りてきますってんじゃないと思うんですよね。多分ね、この辺がパカッと開かれたかなんかしてね、そこから降りてくると思うんですよね。で、弟子たちもね、イエス様が昇天された時、上を見ながらね、風船見てるように、あ、まだいる、まだいる、あの白いのイエス様だった、まだ見える、まだ見えるってね、こういうふうにイエス様が昇天したとは私は思わないんですよね。多分なんか天下なんかがパカッと開かれてね、そして中に入っていったと思うんですよね。で、そうなりますとね、だいたい見たところ、いいですか、もう勝手に私の目測ですけど、この辺開いてくるんじゃないかなとかね、思うんですよね。もちろん違うところかもしれませんがね、まあ、だいたい当たらずともいえ遠からずですよね。でね、そうなりますとね、皆さんね、昇天の場所、再臨の場所、それで生徒が共に来る場所で、主がね手を置いてる場所でしょ。あと、こんな木造に優れたところはないんですよ、皆さん。でね、私祈ったの、これが与えられる。そしたらね、見事与えられました。とかね、閉まったんですね。何を閉まったのかっていうと、場所が低かった、黙想しにくいんですよね。でね、ああ、私ね、高いところでこういうところってね、祈っときゃよかったと思ったんですね。それでね、次にはね、祈ったんです。何を祈ったのかっていうとね、行きと帰りでしょ、今度は高いところで、これのところと。そしたらですね、主をあがみますね。ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうに思います。高いところ でこの場所が与えられたんですよね。それで中島さんが言ってるんですね、泊まれなかったんだって、あそこ泊まれないんだって、で、ね、言ってました、祈っとけばよかったって。で、私もね、一つ悔いがあるんですよね、サドビなぜ悔いがあるのかって、いい場所に座泊まれるようにして、ね、スイート泊まったのね。スイートって皆さんね、普通じゃないんですよ、ね、何かっていうと、そのホテルで一番いいところで20万30万する、場合によっては100万するでしょ、ね、で、私ね、スイート泊まったことあるんですよ、ね、皆さんちょっと違うんですよ、ちょっとサガレオロゲロたちみたいなねうわ、スイートだと思ってね、すごいなと思ったんですが、寝たら一緒ですよね、もう変わらない、なんだ寝たら一緒じゃないかと、こういうふうに思ったんですね。で、この時皆さんね、祈りですよね。そしてね、神様はね、私たちに最高を与えようとしてるんですね。で、その時に、求めないことによって受けないっていう人はね、ものすごい多いんです。で、神様はね、祈りを通して多くの祝福を与えてくださるんですね。で、例えば私はこのファーストクロスに何度も乗って、一つの現象に突き当たりました。どういう現象に突き当たったのかというとですね、私がファーストクロスに入っていくでしょ、そしたらスチュワーデスの人がね、変なの入ってきたって顔するんですよ。そしてね、切符見せなさいとかなんか言うわけですよ。もうはっきり言って、お前間違えて入ってきたなってね、そんな感じですよね。それからカウンターでね、チェックインするとき、私が入っていくと、あっちあっち行ってこっちじゃないって言われるわけですよね。多分ね、私の服装とか風体を見てね、こう間違って入ってきた人で、とてもファーストクラスでない人だなというふうに思ってるなというふうにはっきり分かるわけです。で、こっちもムカッとくるわけですよね。それで出すわけですよね、ファーストクラスのチケットね、この印籠が見えないかゲロめそうすると、あはあみたいな感じですね、入れてくれるんですよね。で、その時思うわけですよね。何が思うかっていうと、私はファーストクラスに入るようなものではないんですが、しかしね、神様の恵みによって入るんですよね。 それと同じようにね、皆さんもね、神様の最高の祝福を受けるようなものではないのですね。でもね、十字架によってね、そしてね、許されただけではなくて最高の祝福を受けるんですね。そしてね、多くの人たちの問題点は最高の祝福を求めないから受けない、これなんです、ね、最高の祝福を求めないので開かれない、これが起こるんですね。で、神様はね、何を与えようとしているのかと、まあ良いものを与えるってんじゃないんですね。最高のものを与えようとしている。だから皆さんね、最高の事柄を求めるね。私はね、イスラエルに何度も行ってるんですが、イスラエルに行くようなお金もないしね、そういう、この人生においてはね、そういうことはないだろうと思ったんですが、祈りっていうことを神様教えてくださって、田中正夫先生がね、10回イスラエルに行けるように祈りなさい、ね、祈って答えられたって本を読んで、あらーと思ったんですね。これは祈ればいけるぞと、ね、で祈った、ね、で今50回以上祈ってますけど、34回祈ったんですよね。祈ったんじゃない、行ったイスラエルね。おそらくね、私の人生から考えると1年近くイスラエルに滞在していることになりますよね。それからアメリカに行けるように祈ったんですね。アメリカはおじろさんなんですけど、かかりはね、でね、私ね、アメリカ行った時に感動したん。そしてね、アメリカ行きたいと思った、ね、それで祈った。最初に 2,3 回祈ったんですね。で、最後はね、どうせ無理だなと思ったんだけど、100回って祈った。100回以上行けるようにって祈った、ね。まあ、そしたらね、2015年11年まで私に103回行ってるんですね。で、今に至る前に133回ぐらいか行ってるんですね。で、皆さんね、祈りは答えられるんですね。で、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。私ね、祈りによってね、人生が変わっちゃった、ね、もちろんイエス様を信じることによって永遠の命が与えられて、まずそこで根本的な変化があってね、同時にまた祈りを通して多くの祝福を見たのですね。で、最初ですね、私は祈りに関して教会で言われたんですね。祈りは答えられますよって、ね、で祈ってみたら答えられますよって言った人はあんまり答えられてないように見えると。で、2年間で1回答えられたんですね、私ね。1回答えられたんですね。まあそんなもんかと、こういうふうに思ったんですが、で、その時にね、ジョージ・ミューラーの伝記を見たんですね。で、驚きました。祈りだけで孤児をね、1万24名かね、育てた。で、300何十億のお金を神から受けた、祈りだけで。すごいと思いましたね。そしてね、これはジョージ・ミューラーという特別な人が祈ったからそうなったんではなくて、祈るなら誰でもそうなるって書いてあったんで、で祈ったんですね。で、どう祈ったのかというと、1時間祈ろうと決心したんですね。それで、1日1時間祈り始めたんですね。そしたらね、不幸なことに祈りの力がないから、2、3分祈ったらね、祈りがなくなっちゃうんだよ。神様、世界が平和であるように、命が守られますように、日々の糧を与えてください、終わりみたいなね。で、そうしますとね、あと58分何やってるかってことになっちゃうわけですよね。で、その時にね、私良い選択をしたんですね。祈る格好をしてようと思った。ですから58分ね、祈る格好をずっとしてたんですね。そしたらね、ある時から 2,3 分しか祈ってないのに、気がついたら2時間経ってたりね、1時間半経っていたりするんですね。すごいなと思ってね、精霊が働くとこうなるんだ、ね、すごいなと思ってね、気がついたらね、よだれがね、ここに溜まってたんですね。で、分かりました、2時間の間に2分間祈って、あとの1時間58分は寝てるんだって分かったんですね。 で、その時にね、最大の誘惑を受けた。何の誘惑？これだったらもうね、5分間ぐらい祈りの時間にしてそれに集中した方がいいと。こんな1時間58分を寝てるような祈りだったらね、ダメだと押しこもったんだ。ところがね、その誘惑にかからなかった。私はね、祈りの格好をやり続けたんですよね。だからそれが私にとってよかったんですね。そしたらね、こういうことが起こったんですね。私はね、人生がね、暗い方なんです。真っ暗けじゃないんですね、薄暗いで、運が悪いで、いいことがあんまり起こらない、もうそういう人生を送ってきたんですよね。そしたらね、ある時ね、びっくりしたんですね。1週間ね、こんな幸運が続く、考えられないぐらいの幸運がね、1週間続いたんですよ。なんだと思って、これ、ね、こういうことあるんだな、人生にと思ったんですね。そして思ったんですね、次の週は危ないと、揺り返しで大変なことになるかもしれないと思ったんですね。そしたら次もね、幸運だったんですよね。そしてね、じゃあ3週目はもうダメだろうと思ったんです。そしたら次も幸運だった。そしてね、私ね、不信仰だからよく分かってなかったんですね。それね、祈りの答えだった。で、3週間目に気がついた、これ祈りの答えだって。そして皆さんね、今まで続いてますよね。で、皆さんね、祈りはね、特別な祝福と力がある。でね、神様が与えてくれてた特別な恵みなんですね。ですから皆さんね、祈りがあれば皆さんね、守られます。祈りがあれば皆さんの人生は大丈夫です。祈りがあれば皆さんはね、最高の主の祝福を受けられる。ところがね、知らないんですよね、皆さんね。ですから皆さんね、祈り、祈りじゃないんですよ、ね、祈りですね。祈りをね、熱心にしといていただきたいと、こういうふうに思います。それで今賜物の事柄に関してね、祈ってるんですけど、で、皆さんも賜物の事柄に関して祈られることをお勧めします。例えば予言の働きとか、あるいは癒しの働きとかね、こうよりしっかりと霊を捉え、そして神の技を表すことができるように祈るということがね、非常に重要であるというふうに思います。そうしましたらね、特に癒しの事柄に関して、まさに確かに主が、祈りに応えるなと、というふうに、思いました。それで、さっき言われたんですね、なんだっけ、サルコイドジョゼスじゃなくて、なんとかなんとかなんとか、帯状疱疹、帯状疱疹、そう、帯状疱疹の方がいらっしゃって、お祈りしたんですね。そしたらね、帯状疱疹がね、なくなったって、症状が全部消えたって癒しが起こりましたね。感謝したいと、こういうふうに思います。それでね、私はいくつか祈ってたんですけど、一つはね、私が祈るときに全ての人に聖霊の癒しの力が働くようにって私祈ってたんですね。そしてね、聖霊の力が働いたとしても、人によってはね、今癒されるときではないっていう人もいるので、実際それがね、癒しにならない方もいらっしゃるんですが、ただ私が願ったのは、全ての人にその聖霊の癒しの力が働くようにって祈ったんですね。そうしましたらね、これは私の感覚なんですが、答えられました。動くんですよね、働かれるんですよね。でね、主を崇めたんですね。それとともにね、これをやってるんですね。それは何かというとね、癒しが来たら断らない、てか病人を見たらなるべくこちらから祈っていく。そうするとね、癒しにおいて忠実ってことになるでしょ。で、そうなるとね、癒しの働きが、私により強く現れるはずだと私は思ってる。で、私は確かにね、そういうような動きが起こってきてるんじゃないかなっていうことをね、ちょっと感じるんですよね、具体的にね。そしてね、先日祈りつつね、 神様にね、一つのことを教えられたんですね。それは何かというと、癒しを祈っているときに、聖書でこういうところがいくつかあるんですね。キリストが触れたときに癒しが起こったって。でね、主に言われたのは、キリストが触れるように祈りなさいって言われたんですね。そしてね、私ね、キリストが触れるように祈り始めたんですね。そしたらね、その前よりも癒し の割合がね、変化しちゃった。主の働きがね、強まっちゃった。そうしましたらね、先週の、水曜日かな、三重に行ったんですね。水曜日か火曜日ね。で、ここで牧師会やったんだね。そしたらね、豊橋のね、前田牧師っていう方がいらっしゃって、来られたんだ、牧師会にね。で、駅からその三重の集会場は100メートルぐらい歩いて、ところがね、なんか腰の骨がずれて、腰がすごい痛くなっちゃってね、動けなくなっちゃった。それでタクシーでやってこられて、そして入った時もね、もうこんな感じ、こんな感じですね。私じゃないですよ私じゃないですね。で、それを見てね、同じ 腰仲間っていうこともあって、親近感を感じましてですね、そしてね、ともかく祈りに行ったんですね。そしてね、腰をこうお祈りしました。そしてね、その時ちょっと学んだことがあるんですね。それは何かっていうと、祈りつつ腰に触れてくださいってね、腰の痛みを取り除いてくださいってね、こういうふうに祈ってるわけですよね。そしたらね、主に言われたんですね。あなたは命令してるって、神に。こう働け、こう触れよ、ね。これは逆である。あなたは願うものだから、ね、そういう祈りは祈りになってないと、こう言われた、ね。それでね、私ね、あ、そうだなと思ってね、知らないうちにここに働いてくださいとか、あそこに働いてください、よくあるじゃないですか、傲慢ぶれっていうのは。これやってください、あれやってくださいって言って、ね、実は命令してるっていうのはね、それ私なんだって分かったんだね。それでね、すぐ悔い改めたんですね。で、願ったんだ、こんなね。この方の腰に触れてくださり、痛みを取り除いて癒しを行ってくださいって、ね。そうするとね、私が祈ってる時、何か命令してるような形になっちゃったわけで、これはもう順序が逆だから祈りが聞かれるわけないと。ところがね、神との関係がちゃんとしたんですよね。それでね、主が働いたんですよね。そしたらね、どうなったかっていうと、癒されたんですね。そしてね、その癒しが進んでいって、昨日はね、豊橋市で集会で前田牧師いらっしゃったんですね。そしてね、前田牧師が言っておられました、さらに癒された。そしてね、昨日の段階で、ね、走ることができるようになってた、ね、ちょっと感謝したいと思います。ありがとうございます。だからね、神様の技がね、起こってたんですね。そしてね、賜物の働きを主はね、強めようとしているので、どうぞ皆さんね、熱心に行っていただきたいと。で、皆さんが例えばちゃんと熱心に祈っていれば、例えばね、なんかとんでもない病気の人とかなんかの方を祈ったときに癒されたりするでしょ、ね、そうすると皆さん、人の命を救ったり、あるいはそれを通して主の栄光を見たりすることができるんですね。ですからね、今の時をね、無駄にしないで、そしてね、祈っていっていただきたいと。そして、ね、リバイバルの働きっていうのはね、すでに始まり始めてますから、それはさらに大きく動くときに、皆さんを通しての賜物の働きっていうのはね、重要な役割を果たしていくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、なんか忘れてるような気がするんですけど、まあいいやなんか言うことを忘れてるような気がするんですけど、なんか私が言うことを忘れてることありますかねそんなの分かんないまあいいや、思い出したら言います。はい。それで、イザヤ書のね、55章の11節の方に行きたいと、こういうふうに思います。そこにこのように書いてあります。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。 必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。でこれは神の言葉のことについて言ってます。で神が語られた言葉は虚しくか返ってこない、ね、ここで言ってるのは必ずそのようになるということなんですね。で神の言葉っていうのはね、人の言葉と違うんですよね。必ずそのようになるということです。私がですね、ちょっと驚いたのは、何を驚いたのかっていうと、予言を通してね語られた言葉があるんですね。それは何かというとね、あなたは裏上天主堂の講壇に立つってことがある。で私はこれはないだろうと思ったんですね。それどうしてないだろうと思ったのかっていうと、裏上天主堂って長崎の原爆が破裂した天主堂ですよ。東洋最大の3000人入る天主堂でね、しかもそこはクリスチャン迫害のポイントになったところで、しかも世界遺産かなんかに登録しようとしてるんですかね、落っこったのかな、まあともかくすごいところ、観光地でね。そしてそこでプロテスタントの牧師がね講壇に立ったっていうのはね聞いたことないんですよね。で私はねそんなこと起こらないだろうなと思ったんですね。そしてね何年も経ちました、気にしてませんでした、ね、だってそんなこと起こらないと思ってたからですね。ところがねこれ神が語った言葉だったんですね。実は なんか長崎教会がね、裏上天主堂でコンサートを開くのをきっかけとして、そしてですね我々が集会をすることを許可してくださって、でね皆さんも行かれた方多いと思いますね。裏上天主堂の講壇に立ったんですね。で神の言葉ね、神の言葉っていうのはね真実な言葉なんですね。例えばね一つ分かってきたのはね、信じてない人がいるんですね。例えば私の次男が生まれつきの脳障害で癒されたんですね。である時ね、地方に行ってそのことをお話してたんですね。学校のノンクリスチャンの方がねこういらっしゃってお話を聞いてて、ずっと聞いててね最後にね私に言ったんですよね。本当だったらいいですねって言ったんですね。私ねその時と思ったんです。私はね本当のことしか喋ってないね。そしてね本当のことを喋ってるから相手も本当のこととして受け取ってるのかと思った。そしたらね受け取ってなかったんですね。そしてねよくよく考えればそれは本当のこととして受け取れないなと思いましたよね。だって生まれつきの脳障害で治らないって宣告された、ね、国立病院で病気が治ったんですからね。しかも治っただけではなくてね知能が発達しないって言われたのに、国立大学の大学に卒業しましたよね。大逆転ですよね。でもねその時になぜその大逆転が起こったのかっていうとね神の言葉です。私はね神の言葉を与えられたんです。この子を癒すという神の言葉が与えられたんですね。そしてね神の言葉はねそのようになりますから、ね、必ずそのようになるんですね。成就していったんですね。私たちね海外宣教が語られた時に、それは1985年ぐらいの時ですね、6年ぐらいの時ですね。その当時日本の教会って海外宣教やってなかった。やっててもインドネシアとか、台湾とかねタイぐらいだったんですね。でその時に主が言われたんですね、あなた方を全世界に使わすって言われたんですね。そしてね全世界に使わすって言われた時に教会にいる人はねちょっと頭が軽かったからみんな外でね自慢したんですよね。ね、政経神学校とかなんか行ってる人も多かったから神学校でね僕はアフリカに行くんだとかねヨーロッパに宣教に行くんだとかアメリカに行くんだとかね言ったんですね。そしたらね周りが何と見たかってばっかじゃなかろうかとそんなの行けるわけないでしょうということなんですね。で私に言った人もいますよね、あなたはねちゃんとね地に足のついた考え方をしないといけないね、そんなこと起こるわけはないでしょうね、そういうことだったんですね。でそれはね、 見方としては私ね正しかったと思いましたね。それは何かというとね、私たちにそういう海外選挙をやるね力はない、財力もない、そういうね学びもない、そういう状況だったからです。でもねそういう方々はね見落として出たことがあるんですね。何かというとそれは神が語られたことだったってことです、ね、それで皆さんね神が語られたから何が起こったのかっていうとね、時が来たでしょう。で時が来た時に技が起こり始めたんですね。そしてね全世界伝道が始まっているわけですよね。我々の教会は北米にあります、南米にあります、ヨーロッパにあります、アフリカにあります、アジアにあります、ね、全世界にあるんですね。たとえ今私がアフリカに行くと言っても、ね、アメリカに行くって言っても南米に行くって言っても誰も驚かないんで、へーへーんって終わりでしょう皆さん、ね、それはどうしてそうなったのかっていうと、皆さんね神の言葉が成就したんです。神の言葉ですね。でこの時にね神の言葉は必ずなるんですね。ですから皆さんね、言葉が聞くポイント、言葉がポイント。井上哲夫牧師っていう方がいらっしゃったんですね。カリスマの働きの前のカリスマ的な人でね、すごい人ですよね。ところがねすごいこと起こってんだけど、なんか井上牧師あんまり批判されないのね。あれは不思議でしたね。全然本田浩二先生とかなんかね仲良くやって批判されないんですね。日本は人間社会だなと思いましたよ私は。具体的にね。そしたらね井上先生の説教ってね面白いんですって。不審さんがね言ってたんですね、私の奥さんね。で何が面白いのかっていうとね、いつも同じ説教するんですって。そしてね、だからね教会の説教ってねいつもね同じことを言うのかと思ってたんですって。そしたらねうちの教会来たらね違うことを言ってるから、あ違うこと言うんだと思ったんですって。ね、そしてねその井上先生ってすごいんですよね。すごいんですよね。張永銀牧師のねお友達だったりして、張永銀牧師のところでね説教したりなんかして、それからねあれもしたんですね。張永銀牧師のお友達とかよくね張永銀牧師の祈りの穴ってあるんですね、前にあったんですね、個人的な祈り祈祷室ね。そこでねお友達だからねいつも祈らせてもらったんですね。でそこで言うんですよね、キリストに会ったってね。でそういう方なんですよね、そういう方なんですね。そしたらね私がね宣教の初めに言われたんですね、韓国行って断食しなさい7日間。そして、ね、言われたのはね井上先生の使ってる祈祷の部屋で7日間断食しなさいって言ったんですね。つまり張永銀牧師のでしょね。井上先生は親友だからいいでしょうけど、ね、私は張永銀牧師を知ってるけど向こうはこっち知らないわけですよね。そんなことできるかと思ったんですよね。そしたらね神様が言われたんですね、張永銀牧師の祈祷の穴は私の穴だからあなたに使わせて。それは言葉上はそうだけど、そんな簡単に神様言わないでほしいって私思ったら簡単に入っちゃったね。そしたら教会でみんな祈ってるわけですよ。でね井上牧師がね、そこの祈祷の穴でキリストに会ったっていうからね、私も会うんじゃないかってみんなね思ってね、こう祈ってるわけですよ。でキリストに会うどこじゃないんです。もう腹が減っちゃってそしてですね祈祷の穴でね倒れたままなんですね。そしたらねそこの祈祷の穴だって困るんですね、張永銀牧師の祈祷の穴なんですよ。だからね観光地になってだから私、ね、その祈祷の穴にすりガラスになってるところに入ってねこう伸びてるわけですよ、あーってね。で時々威厳で言いながらね、だって犬に行ったんだからまずいからね。そうするとね外に来た観光客がね来るんですよ、張永銀牧師のところに。そうするとね中に人の気配を見るじゃないですか。そうするとね言うんですよ、韓国語がなんかでビリビリビリビリってね。で私はね韓国語は分かんないけど分かるんですよ、中に張永銀牧師がいるって。もうその瞬間こうなってね後ろ向いてね、絶対後ろ向かないようにしてこう一生懸命 こうやってたんですね。だからね、チョヨギ牧師がいるのを見たっていう人はね、私です。そしたらね、あのいろんな癒しとかね、奇跡とか、そう見た牧師なんですけど、井上先生ね、その方がね、お言葉信仰って言うんですね。お言葉信仰、これはその当時ね、私の周りの牧師の方はそういう表現を使ってなかったから非常に目立ちましたね。お言葉信仰ってね。で、意味はよく分かりませんでしたが、今は分かりますね。神の言葉に信仰を置く、立つということですね。これが重要です、皆さん、ね。そしてですね、神様は恵みのためにね、神のことを置いてくださっています。ですから私たちがその神の言葉に立つってことはね、重要なことであるということをね、覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。で、神の言葉に立つときに、いくつかのパターンで立つことができるんですね。それはどういうパターンで立つことができるかって言いますと、一つはね、聖書にある客観的な約束、皆さんに適用できる約束は語られた言葉として受け取ることができますですね。例えば、皆に頼る者は失望することはないって書いてありますね。これは、神に頼るなら失望しない結果が現れますよっていう、そういう言葉です。だから我々が神に頼るならそれが現れてくると、一番簡単なことでは、求めなさい、そうすれば与えられますってきますね。で、我々が願うなら、ね、それが御心ならば神様が答えて、だからさっき言った、ファーストクラスのやつ願ったわけですよね。それからさっき言った部屋のやつね、美香子さん部屋入れなかったけど、ね、私一番いい部屋入っちゃったね。それどうしてかって、私がズルしたのかっていうとね、そうじゃない、ずじゃなくてね、祈り込んでったんです。そこに行きたいって願ったんですね。だから与えられた。だからこれ気をつけないといけないんですね。何かっていうとね、美香子さんはね、すごいいい人ですね。私より、ね、性質いいと思いますね。私より素晴らしい方だと思うんだけど、でもね、祈った方が勝ち。そうなんです、皆さん、そうなんです、ね、皆さんもね、どんなに素晴らしい人であったとしてもね、祈らなければ何もない。ね、素晴らしいことはいいことですけどね、これ明らかに御言葉を行わなければ何もない。そうでしょ。例えば私がアメリカ130回行ってるってのはどうしてかって、私祈ったんですよ、ね、今年だけで19回ファーストクラスに乗ったって、どうしてやったのか、祈ったからです、皆さん、ね、例えばファーストクラス乗ってない人多いでしょ、ね、多い人のほとんどの理由は祈らないでしょ。そうですよね。で、これなんです、皆さんね。ですから、客観的な言葉に立つ、これが一つポイントです。そうなりますとね、皆さんに対する生ける神の約束っていうのはね、もう聖書に山ほどあることに気がつきます。そしてね、これはね、皆さんの全ての問題に適応できる言葉です。これ使うんです、皆さん。なぜ、神様はそれを通してご自身を表そうとしてるからです、皆さん、ね。そして皆さんね、神の言葉はなしにね、立ち向かわないこと。神の言葉があるならば、神が働き栄光を表すんですね。祝福を表すんですね。で、私はですね、ジョージ・ミュラーの本を読んでね、祈りがこんなに聞かれるって分かった時に、一つね、こう思ったんですね。何を思ったのかっていうとね、前にもちょっと言いましたけど、伝道者として成功するためにはどうしたらいいか、ね、考えたんですよ、ね。そしてね、その時にね、思い当たったのはもうただ一つ、何かというとね、経済をしっかりさせる。経済がしっかりしないと、いくらね、賜物があったって、ね、ひっくり返る。ところが経済がしっかりしてるならばひっくり返らない。だから私はね、伝道者としてしっかりやれるポイントはね、経済と見たんだ、ね。そしたらね、うちそんな金持ちじゃない、 ね、ただね、うちのお母さんはね、小金持ち。うちのお母さんが小金持ちなんですね。小金持ちなんだけどね、こっちまで回ってこない。ね、そしてね、私やっぱりね、お金ね、満たされて生きる自信はなかったですよね。人生においてね、そんなお金儲けしたわけでもないし、宝くじね、しょっちゅう当たるわけでもないし、ね、これはどうなるかなと思ったんですね。でそこでね、私が見出したのはね、ジョージ・ミューラーですよ。でジョージ・ミューラーがね、人生においてね、神様の素晴らしい恵みを与えられたときに、そして、ね、経済的には完全に支えられた方なんですよね。その時にね、ジョージ・ミューラーが土台としていた御言葉があるんですね。詩篇34編、主を恐れよその生徒たちよ、主を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い詩も乏しくなって飢える。しかし主を尋め求める者には良いものに何一つ欠けることはないって書いてある。でそうなりますとね、主を恐れよ、だから主を第一にするならば乏しいことはないって書いてある。ね、どんなに強い人も、若いしね、どんなに大金持ちも、トランプさんも借金することある、ね、足りなくなることある。しかしね、主を尋ね求めるものは足りなくなることはないって書いてある。で皆さんね、私信じたんです、それ。そしてね、それに立ったんです。皆さん立ったんですね。そうしましたら、ね、神の助けと技をね、見始めたんですね。でまさに素晴らしい祝福を見始めたんですね。でなぜそうなのかというとね、神の言葉は必ずそうなるからです。で私たちが神の言葉に立って信頼して歩むときに、私たちは何を見るのかというとね、神の言葉を通しての、ね、神の現実を見ていくんです。神の現実ね、例えば皆さんね、年金とかなんか貯めてる人いっぱいいるでしょ、ね、そしてね、老後の備え完全だと思う人もいるかもしれませんよ、皆さんね。私ね、大変なんです。何が大変なのかって言ったら、よくよく年金数えたらね、1万円だって1ヶ月。でも皆さんね、神の言葉があります。神の言葉だって皆さんね、 いかに豊かだって危ないでしょ。何が起こるか分かんないでしょ。皆さん大暴落が起こるかもしれないし、地震が起こってね、で皆さんのお金燃えちゃうかもしれないし、で、ね、どういうことが皆さんの周りに起こってくるか分かりませんよね。しかしね、神の言葉は変わらないんですよ、皆さん。神の言葉で皆さんね、いろんなことで保証するのは結構なんですが、中心に神の言葉を置いてください。なぜ置くのかって、これが一番確かなんですよ、皆さん、ね、これが変わらないのです。これが力があるのです、皆さん。そしてね、神様はね、私たちにそれを与えてくださっているのですね。で、これはね、重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。そしてね、その言葉に立って歩み始めたらね、もういろんな形でお金が与えられ始めましたね。面白かったのは新学生の時ですよね。で新学生の時に私はですね、こういう考えを持ってたんですね。それは何かっていうとね、ジョージ・ミューラーがやったんですけど、お金の足りないことは人に言わない、神だけ言う。で神がどう供給してくださるかを、見る、ね、そういうジョージ・ミューラーがやったやつを真似した。私本に書いてあったのただ真似したんです、ね、そうしますとね、まあ、大変なことになってくるわけですよね。何かっていうとね、神様の助けってね、最後の最後にしか来ない。ある時ね、教会に行ったんですね。そしてね、30円しかない、電車乗れない。だから、神様と散歩とかね、なんか言いながらね、教会行きました。2時間半かかりましたね。もう2時間半目は散歩なんてもんじゃない。もう最初は神様と散歩なんて言ってたけど、もうよれよれですよ、最後ね。そしてね、教会に行ってね、そして牧師の説教を聞いたんですね。で30円だからね、それ最後に30円献金したんで思いましたね。私はこの中の誰よりも多くのお金を献金していると。なぜなら私は全財産を捧げたんだからってね、ちょっといい気持ちになってましたよね。ね、 そしてね、その、教会ではね、100円か150円のね、カレーライス出してたんですね。絶対食べるのやめようと思ったんですね。気がついたら食べてる。あらーとね、どうして食べてたのかっていうとね、いや別に食べるつもりはなかったんだけど、食べなさい食べなさいって私連れて行かれて食べさせられちゃったの。そしたらね、集金係がね、集金始めたの、ね、お金って言ってね、でやり始めたんですよ。と思ってね、集金係から一番遠いところに逃げて、そしてね、神様ね、あなたは私を支えてくださる方です、ね、ここであなたが私にお金を与えてくださらなければ、あなたは、その支えてくださる力がないということになります、神様とかなんか言ってたんですね。そしたらどんどんどんどんね、集金係に集金やって、もうあと 2,3 人になっちゃった、もう最後っていう感じの時ですね。でもね、神様どうしてそういう時助けてるんでしょうね、スレスレの時ね。そしたらね、一人の婦人がやってきてね、言うんですよ、ね、秋元さんって封筒くださったの、5,000円入ったの。でどうして5,000円入ってたのかっていうとね、交通費ね、1ヶ月1回教会から5,000円もらってたの、その交通費だったんですね。そしたらね、その交通費はね、月の同じ週に与えられてたの、2週目でね、その2週目の次の週ぐらいだったからね、それ予想してなかったの。ところがその時だけくれたんですよ。セーフですよ。中川さんの奥さん役員だったからね。ね、そしたらね、まばしに行った時、あのね、進学生だからお金がないわけですよね。でもまあ足りないことは言わないと。そしてね、ママ家に行ってね、教会行ったばっかで帰るお金がないんですね。で帰るお金がないので思ったんですね、歩いて帰りたくないなと思ったんですね。でもね、お金なんて来るわけないね、教会来たばっかだし、みんな知らないし、私のことよくね。でもね、歩いて帰りたくはなかったのに、なんかグズグズしてたん。そしたら学生会かなんかあって、そしてね、なんかみんなダンス始めたん。ね、で私はダンスなんで何の興味もなかったんですが、まあ、ともかくもう歩いて帰らないといけないって思うからね、どうしようどうしようみたいな感じでいたんですね。そしたらね、その時ね、役員がやってきて急に、ね、私なんて教会来たばっかなのに、私のところに来るんですね。今役員会で決まりましたってね、あなたあの夏のキャンプに来たでしょ、新学生のキャンプ費用はすべてお返しすることに決まりましたってね、プレーだろうですね。まあ一人だけでええ感じですよね。いやね、そういうかあの当たり方はいざという時にね、そしてね、ママ市にいる時にお金がなくなっちゃった、帰るお金がなくなって、ご飯食べるお金、あのご飯食べるお金もないなかったんですがね、ご飯食べられなかったことは一生ない。そしてね、私はね、歩いて帰るのね、まばしからあの目黒って大変だからね、どうしようかなと思ってぐずぐずしてたんですね。でみんな帰っちゃって、そしたら祈祷会やってるねところがあってね、そこだけ人がいたからそこいたん。そしたらね、まばしってね、お昼のねパン出すんだ、ベチョベチョのパン。俺ね、誰も食べないなんて言っちゃダメですね。ね、新井先生怒られちゃう。ベチョベチョのパンなんですね。だからあんましみんな食べない。だからみんな食べないから余ってる。で余ってるからね、言ってきたんですね。何が言ってきたかっていうとね、これ皆さん食べてくださいって。ね、まあ、宝ですよ皆さん。だ食べるものがなかった。ね、そのベチョベチョにしろね。あの懐かしいべちょべちょ、ね、忘れられないべちょべちょでしたよ、あれね、すごいべちょべちょ。美味しかったんですよね、感謝ですね、はいはい。そしてね、もうね、祈祷会も終わりそうになっちゃった。うわー、これはね、遅くなっちゃうぞとね、どうしようかなと思ったんですね。まあどうしようもないですね、歩いて帰るしかないから、神様なんとか助けてくださいってやってるわけですよね。そしたらね、聖霊が言ったんですね、あなたのカバンのね、底を開けなさいって。開けたらね、ゴミがいっぱい入ってた、ね、そこを探りなさいって言ったらね、そこでね、100円玉とかね、10円玉とかね、いくつか入ってた。それね、 ちょうど交通費ちょっとで帰れたんですよ。そしてね、いろんな形で神様ね助けてくださいましたね。で、一つ分かるのは何かというとね、神の言葉は真実であるってことです。神の言葉は変わらないってことですね。そしてね、それが、私たちに与えられた。だからその神様の言葉に立つってことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与え、サインご横と宮沢を表してください。信仰の告白をされてるんですが、主が示している方向とちょっと違う方向で言ってる方がいらっしゃいます。これは言葉を捉え、しっかりと確認をして成していくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を表してください。何かご自分に全然自信のない方がいらっしゃいます。しかし主はこう言われてるんですね。主の御心を行うときに、その方の本来の賜物が現れてくるということを言われています。それ御心を行うことをね、熱心に求めるように主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を表してください。守護神の豊かな御働きがなされてきますようにおられています。何か失敗があって、まあ自分は何ていうものなんだっていうふうな思いが常に来る方がいらっしゃいます。感謝をすること、そして主に従うように主は語っています。後になってそれが益となっていることにその方は気がつき、またそれが神様によって益として用いられていることを見て驚きます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、天の様、解放を与えてください。疲れを取り除き、また病の解放を与えてくださいますよ。癒しを与えてください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、めずお人よ人の体と精神から病の霊を抑え。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神めず癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神に癒しを宣言する。左の方の顎のところのしこりがある方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目の中に飛び火がある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。右の肩が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。